12月17日金曜日、アステラス製薬健やかライフです。気になる病気や健康についての正しい知識と役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられるアステラス製薬がお送りします。
こんにちは、宮沢康です。
こんにちは、桜井宇与です。
今週のテーマは統合失調症です。
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺っています。今日は統合失調症についておさらいをします。橋本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまずその統合失調症とはどのような病気なのか、こちらからもう一度お願いします。
統合失調症はですね、幻覚とか妄想とかいう、陽性症状というふうに言うんですけども、そういうものがあって引きこもったりとか表情なくなったりとか意欲がなくなるとか、そういう陰性症状とか、あと認知機能障害とかそういうものが起こって、しかもですね、その社会機能が障害されるというような脳の病気です。
はい、
大体多いのはですね、思春期から青年期に発症するというふうに言われてまして、で大体人口の 1% ぐらいが病気にかかります。だから非常に頻度の高い精神障害ですね。でこれはですね、昔は精神分裂病というふうに言われてました。でこれは非常にあのイメージの良くない病名でして、で実際その治療法が進歩しましてですね、だんだん患者さんも前よりもよくなるようになってきましたので、そういう誤解とかですね、偏見を避けるために2002年に日本精神神経学会というのがあるんですけども、ここは統合失調症という名前に変更したというような病気です。でこの病気はですね、その遺伝要因と環境要因が相まって病気になりやすくなるというふうなこの病気なんですけども、いわゆる糖尿病とかですね、高血糖と同じようなコモンディジーズというふうに言われています。
いわゆるありふれた病気であるということなんですよね。
そうですね。はい、
さてその症状なんですけれども、幻覚とかそういったものは特徴的なものだということでありましたので、もう一度これをお願いします。
そうですね、幻覚というのは一番多いのは幻聴です。でそれは自分の悪口が聞こえたりとかですね、します。で例えば他にも幻視とかいうのがあって変なものが見えたりとかですね、あと体感幻覚とか言って体にその虫が入ったような感じがするとかですね、そんなことが起こったりします。でもう一つその妄想という症状がありまして、これも陽性症状のうちの一つなんですけれども、被害妄想とかですね、そういうのがあります。で被害妄想はどんなことが起こるかというと、やっぱり誰かに嫌がらせされてるんじゃないかとかですね、そういうことを思い込んでしまうとか、そんな症状です。
はい、
で意欲がなくなって閉じこもりがちになってですね、表情がなくなって考えが浮かばなくなったりとか、そんなような症状が起こってくるということですね。であとそのだんだん会話がですね、まとまりなくなってできてですね、ちょっと支離滅裂なことを言ってしまったりとか、そういうことが起こったりとか、急に外に旅立したりとかですね、変な姿勢になって体が動かなくなったりとか、そういうふうなことが起こったりします。でこういうふうなことがあって、いろんなそういう症状がですね、特徴的な症状があるんですけれども、2つ以上あって、そういうのが1ヶ月以上続くと。でその結果その仕事とかですね、対人関係とか社会機能とか職業機能とか、そういうふうなものが低下してというような状況が半年以上続くと、統合失調症というふうに診断されるというふうに言われています。
でその統合失調症の治療法なんですけれども、薬物療法が非常に進んでいるということでしたよね。
はい、一般的にはですね、この薬物療法が進んでてですね、今しばらく前まではその第一世代の抗精神病薬というのがよく使われていたんですけども、今は第二世代というふうな抗精神病がよく使われてます。こちらの方が少しその錐体外露症状といわれる、いわゆるパーキンソン病と同じような症状の副作用が起こるんですけども、それが起こりにくいということが言われているということですね。でこれはその神経伝達物質 の, そのドーパミンとかセロトニンとかいうような受容体にくっつくような薬になっています。で他にもですね、そのこういう薬物療法でいわゆる陽性症状と言われるものなんですけども、そういうものを抑えた後にはその社会心理学的な治療というのを行ってリハビリテーションを行っていくということをします。でその間も薬もちゃんと飲んでいくことは非常に必要なことになっています。 はい、
でそのリハビリテーションなんですけれども、これが非常にこの薬物治療などの後は重要になってくるわけですね。
そうですね、まあ、あの後というといつもなんかこの薬を飲んだ後はもうそれをやめてリハビリテーションしていいんじゃないかというふうに思われるとちょっと危険なので、あ、
はい、
あの私もあの気を使うところになるんですけども、あの薬物療法は、まあ、あの統合失調症の人は一生飲まなあかんというふうにまず理解をしていただきたいということですね、はい、であのそれをしながらその薬物療法でしている間に徐々に良くなっていくんですけど、その限界が見えてきたという時にはやはりリハビリテーションが必要だということですよね。でそこで行うこととして、そのソーシャルスキルトレーニングという社会技能訓練というようなコミュニケーションを取るのが苦手なので、
はい、
その練習をするというロールプレイをするということが起こったりとか、あとまあデイケアとかに毎日通ったりとかですね、でその後その持参施設とか、まあ、作業所とかに行って経営作業をしたりとかして、まあ、アルバイトを次にしてとかいうふうにして徐々にレベルを上げていて社会復帰を目指すということをやります。
はい、で今その薬を飲まなくなるといけないという話がありましたが、再発予防するので家族が気をつけること、これが大事でしたね。
そうですね、そのとにかく先ほどもあのちょっと申し上げましたけど、薬を飲まなくなるとですね、だいたい2年ぐらいで8割の方が再発します。で再発するとですね、一番困ることは再発した後またすぐ元戻るのであればですね、
はい、
別に困らないんですけども、戻るかどうかは分かりません。で多くの場合はですね、再発した後は前よりもちょっと重症になってですね、薬が効きにくくなったりとかですね、前と同じ状態までは戻らないということがよく起こります。でそういうことがありますので、とにかく薬をちゃんと飲み続けるということが重要です。でその問題はですね、統合失調症の患者さん自身は病識というんですけれども、自分で自分のことは病気と理解して薬を飲むということがちょっと苦手でですね、あんまり理解できてないということが非常に多いです、だからその勝手に薬をやめたいとかいうことがよくありますので、そこをちょっと家族の方がよく理解して、そういうことがならないようにあのサポートするというのは非常に重要です。
はい、わかりました。橋本先生、今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
三代沢康の健康一口メモ。統合失調症は半数以上が良くなり、薬物治療を続けていれば再発を抑えることができる病気です。1ヶ月ほど精神的な変化が続くようなら、専門医の診断を受けて早期治療を心がけましょう。
2万分の1の確率に挑む人がいる。そこに病気があるからと答えた薬の研究者がいる。まだない薬作りへの思いから生まれたいくつもの物語。アステラスの挑戦は続く。明日は変えられる。アステラス製薬。
シンデレラガール。昨日平凡だった化合物が今日薬のスターになる。病気を治す才能はある日突然目を覚ます。たとえ一度落ちこぼれた化合物だったとしても、やがて世界に奇跡を起こす存在になれるかもしれない。まだない薬に挑むアステラスの思い、詳しくはホームページ120文字のアステラスへ。明日は変えられる。アステラス製薬。
今週のテーマは統合失調症ということで、大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺ってきました。来週は心臓と血管の病気についてお送りします。アステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられる。アステラス製薬がお送りしました。